不動産の売却ならクレイン不動産へ。不動産はすぐに売らなくてもいい場合があります。一旦賃貸を挟んだりリフォームを施したりすると手元に残るお金が多くなるかもしれませんよ。私が実際に訪問して査定やシミュレーション提案を行わせていただきます。本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析します。ご相談費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にてお気軽にご相談ください。不動産の売却ならクレイン不動産へ。
始まりはそこからさ、本当そう呼べる場所が僕にはある。江の島の波とずっと
皆さんこんにちは。4月4日金曜日、レディオ湘南 83.1MHz、 大谷と藤沢でゴー、パーソナリティを務めます大谷高康です。よろしくお願いします。はい、新年度この番組が始まってるということはそういうことです。大谷と藤沢でゴー2年目突入です。ありがとうございます。いや、なんか先週の放送、おそらくなんかふわっと来週どうなるかなみたいな感じで終わったかと思うんですけども、はい、そうなんです。ありがたいことに今年度もやらさせていただくことになりました。さあ、ということでね、早速この方をお呼びしたいと思います。この番組を一緒に盛り上げてくださるのは、成功する住宅購入の教科書の著者でもあるクレイン不動産流通株式会社の斉藤剛さんです。
皆さんこんにちは、斉藤剛です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか大谷くんちょっと声今日ガラガラじゃないですか。
今収録が3月末なんですけど、
はい、
そうですね、
お酒、
いや、
花粉、
最近喉をやりまして。
あ、そういうことね。
すごくガラガラです
なんか今日 最初の挨拶からいつもとちょっと違って、またダンディーな感じでいいな。
ダンディーですか。
はい、いいと思います。
じゃあこのままガラガラでいこうかな。
なんかね、落ち着いてる感じしましたね。
そう、大丈夫、風邪とかひいてないですか。この3月結構寒い日も多かったですけど
ね。風邪はね大丈夫なんですけど、はい、やっぱ花粉がねちょっとこうやられちゃってますね。
花粉の話ちょうど1年前もしてましたね、そういえば、うん、
あれだからやっぱ僕体温が低めなんですよ。やっぱ35度台で、大谷君もね今日35度8分です。大谷君の体温は
なんで
なぜ知ってるかというと、レディオ湘南に入る前にこう計測するじゃないですか。で書くじゃないですか。
あ、はい、
で僕の上にねちょうど大谷君書いてあったんで、それ見たら、はい、今日同じだななんて思って。やっぱ体温が低いとなんかこう風邪とか花粉にも弱くなるみたいな。
弱くなりますよね。
うん、あったんで、お互いだから弱いんだななんて思いましたね。
いや、そうですよ。でも体冷ましてる場合じゃないですから、2年目突入ということで、
はい、
改めましてよろしくお願いします
はい、よろしくお願いします、
はい、メッセージもたくさんいただいてるの見ました。
はい、もうねありがたいことにまだ引き続き、はい、皆さんのねこの元気玉をいただいてます。ありがとうございます。
後ほど紹介したいと思います。
はい、
はい、大谷と藤沢でゴー。この番組は藤沢出身の俳優タレントとして活動する私大谷高康と、藤沢出身のハートフルをモットーとする不動産屋さん斉藤剛社長による藤沢ラバーコンビでお送りする地元密着番組です。リアルタイムに地元藤沢を見つめて、湘南藤沢での暮らしや不動産についてをテーマに、皆様のランチ前の時間をお借りして熱く語り尽くします。Go! はい、ということでね、メッセージね、うん、いただいてます。ありがたいことに、
いきましょう。
はい、ラジオネーム これはキュン吉さん、
キュンさんありがとうございます。
ゴーメイツ常連さんありがとうございます、はい。4月からの金曜日のお昼お楽しみラジオがあって嬉しいです。これからも藤沢に住んでないけど全力で推していきますと。
嬉しいですね。
キュン吉さんね、斉藤社長の最後の素敵なランチタイムをの、はい、SLT コメントが楽しみです素敵なランチタイム、略して SLT ですね。
なるほど、あ、いいですねこれ。
意外とねこれね来てるっていうか、あのなんかイベントとかで、うん、ゴーメイツの方と会う時とかも、はい、意外とあの最後のコメントが楽しみですって言う方多いんですよね。
嬉しいですね。もう本当単純にパッと考えてるだけなんですけどね。
でも社長狙ってますもんね、そこね、ちゃんと響くようにこだわってますもんね。
あのね、だからありきたりな、最初ね SLT はあのビタミンに気をつけたみたいなの言ってたんですけどね、ちょっとそれだと、はい、なんか同じことを言いたくないということがあって、
はいはい、
なのでやっぱそうちょっとこう負けん気というかですね、あのせっかく聞いてくださってる方にいいことをお伝えしたいというか、まあ、季語も含めながらねちょっとこう意識してやってるんですけど、
その時その時の
そうですよね、
季節感も出しつつ、
そう、
他にもいただいておりますね。ラジオネームキーコさん、
キーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。4月になりましたね。まずは大谷と藤沢で GO、 めでたく1周年を迎えられたことを嬉しく思います。これからも GO メイツとして応援させていただきます。そしてぜひ今年も公開収録やってほしいです、よろしくお願いしますと。
ありがとうございます。皆さん1周年って分かってらっしゃる方が多くて嬉しいですね。これ
そうですね、去年の4月から
なんか1年ってあっという間だから、もう本当、あ、もう1年っていう、
いや本当にそうなんですよ、ね、うん、いや本当にそうで、僕また TVK の猫下の番組で、うん、マラソン走るんですけど、
お、
湯河原の、
はい、
オレンジマラソンっていう名前の、はいはいはい、10キロ走るマラソンがあって、でそれ去年も同じところで走ったんですよ、
うん、
でまた今年も、まあ、新しいメンバーと一緒にっていうロケがあるんですけど、うん、
はい、
それがね早すぎるというか、ついこの間走ったばっかな感じになってて、
なるほどなるほど。
それで言うとやっぱその3月4月、うん、あのね、不動産業忙しいと思いますけど、
はい、
もうあっという間に春って感じするんじゃないですか
ね。そうかもしれないですね。やっぱり本当1年ってこう、もう最近ねやっぱ43歳ですけど、じゃあ42歳の時よりも43歳の1年の方がさらに早く感じますねやっぱりなぜかというと、やっぱ経験してることがあるとなんか早く感じるらしいんですよ、人間って。だから1年早く感じるようになるっていうのを何かで見たことがあって、だから子どもの頃はなんか1年ってそんなに、あ、クリスマス楽しみだったけどまだ来ないのかまだ来ないのかって感じだったのが、またね20代30代40代って全然1年の速度違う気がします。
でもなんか振り返ってみると、
うん、
2024年で僕は早かったんですけど、
はい、
結構いろんなことやったなって今思うと、
あ、
そうですね、
達成
感いろいろありますね、うん、そう、あ、そうだ、ラジオで言いましたっけ、ごめんなさい急に話変えるあの、
はい、
国試の結果ってラジオで言いましたっけ、言ってないですよ ね、
ね、聞けてない。じゃあ
もうねイベントでは言ったんです僕。
そうなんですね。
だけどラジオでは言ってません。2024年度振り返って今思い出しました、
うん、
私大谷孝康、社会福祉士の国家資格、
はい、
国家試験、
え、
残念ながら落ちてしまいました。すみません。
あ、そうだったんだ。
12点足りませんでした。
何点中、
129点満点だったんですか。
じゃあ惜しいじゃないですか。
129点満点中合格ラインがとある点数があって、うんうん、今回でも合格率が 50% ちょい超えてたんですよね。
惜しい、それ惜しいですね。
足りなかった、ちょっと
ちょうどいいんじゃないですか。1点足りなかったらともう寝れないぐらいの悔しさがあるけど、まあ、12点足りなかったら、あ、次これいけるなっていう可能性をすごく感じるし、
そうですかね、うん、いや本当に僕秋ぐらいにその福 祉施設でお世話になってる話と、
はい、
でこの国家試験受けますって、
はい、
まあ、カミングアウトじゃないですけど話しまして、
はい、
結構プレッシャーだったんです、
うんうん、
でも本当に試験直前、
うん、
アドバイスもいただきましたけど社長に、
はい、
本当にプレッシャーすごくて、
はい、
試験2日前から、うん、当日あ前日の夜まで、
うんうんうん、
2日間ぐらい勉強しなかったんですよね。もう一回嫌すぎて、
はいはいはい、
でもなんかストレスになってもあれだからと思って、
うんうん、
そうなんです。ただでも1年間勉強したこの蓄積はあるんで、
うんうん、
ちょっとこれはもったいないから来年もちょっとチャレンジしようとは決めてるんですけど、
うん、絶対やった方がいいと思いますし、はい、僕なんかからしてみたら結果なんてねどうだっていいなって思ってて受かったか受かってないかってだから僕聞かなかったじゃないですか。
そうです。
でなくて僕の中で大切なのはやっぱ社会福祉士っていう資格にチャレンジした大谷高安っていうところが僕の目には映ってるんで、だからその結果というよりも、ね、いろんな仕事をやりながら隙間を縫ってで経験というか、ね、実際施設に体験というか言ってるじゃないですか。でさらに資格も受けるっていう大谷高安のその頑張り、あこういう人間なんだなっていうのが見えてるんで、結果はね全然気にならなかったんですけど、だから引き続き今年もそれを受けてもらって、
はい、
で、まあ、結果受かったって言ったらあそうぐらいな感じでおめでとうございますぐらいで、まあ、肉まんの1個でも買いますけど、でもそれぐらいですね結果って。もう本当だから受けたことはが大切なんで、やっぱり
なんか今日すごい優しすぎて社長がちょっと逆に怖いんですけど
今日ねいつもお腹減ってやるんですけど今日は朝パン食べてきたからね心が満たされてる、そう
満たされてるから
はいかもしれない、
ちょっと当たり弱くなってそういう問題なんですかいつも
朝お腹空いてる
といつも食べてきてください
そうですねいいかもしれない
いやでもありがとうございます。ちょっとね再チャレンジはちょっとしたいなと思いますので、
うん
うん、でもあんまりこう正直に言いすぎても自分を追い詰めてしまうので、ほどほどにお知らせしますね皆さん、はい、ほどほどに、はい、ごめつの皆さんちょっと応援してくださると嬉しいです、
ね、楽しみです ね、
はい、ね、ちょっとそんな新生活の話しちゃいましたけど、ちょっとね今日もあのコーナーもやっていきたいので、
はいはい、
ちょっと続けてやっていきますね。
はい、
はい、本日この放送をお聞きの方、アーカイブをお聞きの方も同様に、ぜひ SNS の X にてハッシュタグ藤沢豪とつけてどしどしポストしてください。お願いします。はい、それでは社長、今年度もあのコーナーお願いします。
本当に愛してる？大谷への挑戦状。はい、4月からねまた新たに始まりましたけども、はい、まあ、引き続きね1年経ったけど大谷くんへの藤沢愛本当なのって疑いが晴れないので、このコーナーも継続という形になりました。
1年経ったんですけどね、はい、まあ、ちょっと勉強の1年ではありましたけど、
はい、
このコーナーが、
ね、引き続きやっていきたいと思います、はい、じゃあね今週はゴメズの方からいただいたものです、マシュマロムール貝さんありがとうございます。
ありがとうございます。
大谷くんに挑戦状です。
はい、
藤沢市が発行している資源ゴミ収集日程カレンダーって冊子ありますよね。
はい、
はい、なんでそんな引きつった顔してるんですか。
そのねそ
カレンダーの一番最後のページにあるカードは何でしょう。
カード、
はい、
カード、
うん、
え冊子の一番後ろ に、
ね、後ろに
あるカード
とあるカードがこうハサミで切るとカードの形になるのがあるんですよ。
そのゴミの冊子、うん、玄関に貼ってあるんです。
大切ですよね。今日はプラあペットボトルとね缶が交互だからちょっとあれどっちだったっけなみたいになるんですね。
あはい
はい、では整いましたか。
はい、
はい、では回答をお願いします。
ゴミ袋が、うん、5円安くなるカード。
そんなのあるんですか。まあちょっとねブブーなんですけど。
違う。
そんなのあるんですか。パスポートみたいな。
わかんない。今当てずっぽで言いました。これ有料だから藤沢市は、ね、あれね結構僕、はい、大きさいつも悩んじゃうんですよ。ゴミ袋。
はいはいはい。
そう大きいので、うん、 いっぱい貯めた方がいいのか、はい、ちっちゃいのでこまこま捨てた方がいいのか。ちっちゃい方が枚数も多いですし。
そうですよね。
でも毎回やっぱりこの、ね、何百円が結構ちょっと、ね、節約したい時は
私立もですからね。
そう痛いから、うんうん、割引カードがあればいいなと思っている
。それはあの大家くんの願望でした
ね。願望です。
答えというよりはい、ということでブブー、新年度一発目は、ね、不正解ということでした。
気持ちいい。
で正解は何かというと安心見守りカードというカードです。
安心見守りカード、は
い、これなんとなくわかります？どんなカードか、
ちょなんか見たことあるんだよな。安心見守りカード、はい
はい、急病になった時とかもしもの時に備えて連絡先、要は緊急連絡先だったりご家族だったりとか、あとかかりつけのお医者さんとか服用 している薬とか持っているアレルギーのこととかペースメーカーの有無とかそういったものを書いて1枚は自分で財布の中に入れて持ち運んで、はい、もう1枚は家の扉のところに貼っておくとか、うん、その不測の事態の時に自分のことを知らせるカードみたいなものですね。
これか、うん、知ってそうでちゃんと見たの初めてかもしれない。そうそう、安心見守りカード、ね、これ
ね、
あ
るといいですよね。やっぱり意識がない方にはね聞けないので。
確かに、うん、これでもそっか、切り取ってお財布入れとくだけでもいいってことですもんね。
そう、
記入して。
そうなんですよね。
あ、これ
これすごく大切なカードになりますよね。
へえ。
で僕が前にあの全然別の市区町村なんですけど、あの、はい、おじいさんがバイクで階段から落っこっちゃって、
はい、
でバイクごと階段で転げ落ちちゃってて下階段の下に倒れてたっていうシーンがあって、はい、でそこでちょっと意識はあったんですよ、
はい、
だからまあ、救急車とかはまず自分の裁量で呼べるじゃないですか。警察と救急車に電話してその後緊急連絡先誰かいるって言ったらうーんとか あんまり喋れなかったんで、ポケットにスマホあったんでその 履歴を見てで、はい、あの娘みたいなあったんですよ。だからそこで電話して、あの次女の方だったんですけど、まあ、そこでつながってこれたっていうのはあったんですけど、それもやっぱそういうシーンの時にスマホがねリダイヤルに家族が入ってるかどうかっていうのもわからないと思うの で、
ね、
こういうカードがあるとやっぱり便利なんですけど。
確かに。
ただこれをね世の当たり前にしていかなきゃダメですよね。そうしないと発想が、
まあ確かに、うん、なかなかこう知ってそうで知らない情報でもありますし、ね、
そうそうそう、せっかく財布に入れてても財布見なかったら、うん、その救助する人が、うんうん、だから大切なのはやっぱこういう情報配信し、こういうのがあるんだよ配信していくのが藤沢愛を語る大家くんの役割でもあるのかななんて思いますよね。
あ、最後ぐさっときたな知っといた方がいいですよみたいな。
それをぐさっと、そうそう、それを世の当たり前にして世の常にしていきましょうよっていうのが大家くんのね、
確かに
役割ですよね。
ちょ、これ家帰ったらちょっと切り取ってみます、う
ん、ね、早速自分でやっておいた方がいいですよね、うん、自分がやっておかないと人に言えないんで。
あ、でもいいこと知った、うん、マシュマロムール貝さん
ありがとうございました。
またまたなんか勉強になっちゃったな。いやでも本当にこんな感じで皆さん、
はい、
どしどし挑戦ぞちょっとね今日ねごめんなさい、口内炎がね痛くてねうまく喋れない、ごめんなさいはい、ぜひ番組宛てまでお送りください。 SNS の X にてハッシュタグアルファベットで藤沢 GO とポスト、またメールも受け付けております、メールは go@radioshownan.co.jp です。
皆様からのメッセージお待ちしてます。
はい、それでは今月もリクエスト曲いただいているので紹介しますね、
はい、
ラジオネームあやパンダさん、
あやさんありがとうございます。
ありがとうございます、リクエスト曲は、新年度から猫の額ほどワイド月曜日の借りたいグリーンになるたくらくんが所属しているグループの楽曲で、桜フレフレ、ザ・スーパーフルーツ、この時期になると必ず聴きたくなる曲です。新生活や卒業で不安になる気持ちをパーッと明るくしてくれて頑張ろうと前向きにさせてくれる素敵な楽曲ですといただきました。なるほど、
アパさんありがとうございます。
アパ略し方が独特なんですよね社長。
いやー、桜フレフレ、
はい、
まあね、あんな感じ、
新年度月曜日で一緒にやるねたくらくんっていう、はいはいはい、ザ・スーパーフルーツ、 スパフルっていうグループなんですけど、
はい、なんかいいですね。
知ってますか？
うん、あの爽やかな感じしますよね。スーパーフルーツで桜っていう
イメージの話をしてらっしゃいます、ね、イメージの話字面からイメージを読み取って今おしゃべりをしてる社長、そう、あの、うん、ザ・スーパーフルーツ の、はいはい、あのグループの方々は、はい、今まで下積みというかもうずっと活動はしてたんですよ、
うんうん、
で TikTok で有名になって、でいろんなところでライブとかもコンサートとかやってて、
はい、
でめでたく今年に入ってからかなメジャーデビューが決定して、
おめでとうございます。
ちょっと春にぴったりな曲ということで聴いていただきましょうね、
楽しみ。
ザ・スーパーフルーツで桜フレフレ。藤沢で GO! レディオ湘南 83.1MHz 大谷と藤沢で GO! お送りしております。藤沢ラバーコンビでお送りしているこの番組、続いてはこのコーナー、不動産分一本勝負。はい、今年度もやっていきます。ここからは斉藤社長に不動産についてのお話を3分ポッキリで分かりやすく教えていただこうと思います。はい、今回のテーマ社長お願いします。
はい、今回は借地権についてです。
あ、借地権、
はい、
なんかね、レディオ湘南の近くの不動産屋さんで、うん、それ書いて
ある看板あります。
いつも看板ありますね。
そうそう、あれね、何のことかなっていうのとことをちょっとから、あとはどう扱えばいいかみたいな話をちょっと3分ポッキリでねお伝えできればと思っています。
はい、うわ、これ聞きたい。それではカジさんお願いします。
ファイト。
ちょっとフェイントだった、はい、その借地権っていうね、皆さん聞いたことあるけども、はい、何のことかっていうのを知らない方が多いと思うんです。
そう、僕も見てたけど何のことやら。
そうですよね。でこれは何かというと、基本的にあの土地を借りて家を建てて使える権利のことが借地権ってなるんですね、
はい、
例えば僕が持ってる土地に大谷くんが土地を僕から家賃払って借りて、でそこに自分のお金で建てた家を建てて住む、
はい、
で毎月土地代は僕に払うよ。
あ、はいはい、
その状態を大谷君が借地権を持ってるっていう形なんですよね、
はい
はい、で今回はその借地権の、あ、ごめんなさい、借地権をちょっと一回忘れてもらって、例えば大谷君が今賃貸で借りてるじゃないですか、
はい、
でその賃貸で借りてる権利って誰かに売れたりすると思います？
それはできない。
できないですよね、
はい、
そう。 でもね、借地権ってできちゃうんですよ。
あ、そうなんですか、は
い、今僕が言った、僕がじゃあ大谷君に土地を貸してるよ、
はい、
だ土地を、斉藤さんから土地を借りてる権利っていうのを誰かに売れちゃうんですよ。
あ、それを売ることができるんですか？
そう。
へえ。
だからね、その通常のね、大谷君が今マンション借りてね、住んでる権利は売ったりできないけども、はい、借地権っていう権利は第三者とかに売れてしまうので、でその売り先っていうのは基本的に全然関係ない人に売ってもいいですし、はいはい、はたまた僕に売ってもいいんですよ。
あ、元々の、
そうそう、
持ち主、
その権利をお返しするんでお金で清算してくださいじゃないけども、で結構これ知らないで、皆さん今のケースで言うと大谷君が僕に無償で返しちゃう、今までありがとうございましたちゃんちゃん、はい、って終わっちゃうケースが結構あって、
あ、借地権のことを
売れるのに資金化できるのに、うん、もう今無償で返しますとか、
もったいない。
そう、あとはたまた親君が建てた家がもうボロボロになっちゃって、せめてその解体費を自分で負担して更地にしてから僕に無償で返しますとか、そういったケースもあるんですけど、
はい、
だからやっぱり大切なのはその借地権っていうのを、まあ、資産なんだっていうことを皆さん認識していただきたいですね。無償で返すものじゃなくて。
ああ、なるほど、うん、でとかお、まだいける具体的に金額でいうとどれぐらいの規模の額になるんですか、借地権って。
ね、目安で大体1000万の土地だとしたら、はい、64で6割だから600万とか
600万、
はい、そういうケースだったりします、まあ、ちょっと計算は複雑ですけどね、もう少し、はい、何百万になるケースも結構あります。
あ、そうなんですね、はい、それは初めて知りました、
ね、何百万ね、無駄にしないようにね、うん、 皆さん認識していただければなと思って今日はこの議題にしました。
あれ余ってる、余った余ってた。
大谷くんめっちゃカジさんを見るんですもんね。
そう、もうどのタイミングかなと。
それで自分が大谷くんがこれで大谷くんのコメントでオーバーしちゃ申し訳ないなみたいな僕への気遣いから多分大谷くんがカジさんの目をすごい見てて、はい、その優しさが大谷高安
ですよね。大体こうなりますね。でもね、大体時間が余っちゃうんだよな、うん、
最近ねちょっとビビってしまって
ビビってますね。
オーバーが続いたんで。
確かに
そうなんですよね。ちょっとチキンな感じになっちゃってますけど。
わあ、でも借地権これで、はい、僕そこ通るたびにちゃんと、ね、
そうそうそう、
資産として売ることができるっていうのは、う
ん、はい
はい、毎回思うようにして忘れないようにしておきます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。なかなか普段考えることのない不動産のお話、来週もまた様々な角度から社長に聞いていこうと思います。不動産分一本勝負でした。
宅地や戸建てマンションのご売却をお考えの方は、私が無料査定とシミュレーション提案を行っております。シミュレーション提案では売りたいとご相談に来た方に向けて、はい売りましょうというだけではなく、本当に忖度なしで今売るとどうなるのか、後で売るとどうなるのか、まずは貸すとどうなるのかを分析し、今は売らない方がいい場合や、例えば2年だけ賃貸を挟んだ方がいい場合や、どこをリフォームして売った方が高くなりやすいなど、手残り金額が最も多くなる選択肢の提案をさせていただきます。現状ご相談に来た方のおよそ3割の方がじっくり検討してから売る、まず貸してみるに移行されています。費用は完全無料で、ご連絡いただいた後にしつこい営業行為などは一切行いません。ホームページやお電話にて私斉藤宛にお気軽にご相談ください。無料だから気が引けて悪いとは思わないでください。なぜなら私たちの一経験であり一データになるからです。不動産は全く同じものが存在しないので、むしろ経験を積ませていただいてありがとうございますという思いが強いですね。お気軽にご相談ください。
はい社長、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、新年度、
新年度一発目
でございます。
はい、
ちょっとね結構メッセージたくさんいただいてますので、うん、来週はちょっとトークテーマのお話とかもしながらねやっていこうと思いますので、
ね、いきたいと思います。
はい、引き続きよろしくお願いします。大谷と藤沢でGO、お相手は私大谷高安と
斉藤剛でした。皆さん春ですね。生命の息吹を生命の息吹を感じながらランチタイムを
終われない終わっちゃう